副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております、副業アカデミー生成 AI 講座の講師、鹿武志先生と高倉敦史先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、今回で4回目ということで、うん、AI の話をずっとしていただいてますが、はいはい、前回 AI によってどういう人が仕事を奪われるかという話をして大変盛り上がりましたが、ぜひお聞きください。はい、今回はですね、副業アカデミーの生成 AI 講座を受けることで、まあ、どのようなことができるようになるのか、うん、できるようになることについてお話しいただきたいんですが、いかがでしょうか。
まずじゃあどんなことを学べるのかもお話ししてもらい、結果、はい、そう、どんなことができるようになるかっていうところをちょっとお二人に説明していただければと思うので、うんうん、じゃあ高倉さん、まず何、こう、講座でどんなことを、ま、学んでいただいているかっていうところを簡単に解説いただいてもよろしいですか。
はい、本講座で、ご受講いただくと、まず、うん、今、皆さんの周りの生成 AI と呼ばれているもの、これを使えるようにっていうのも当然できるようになります。ただ、チャット GPT が使える、Google の、Gemini が使える、Microsoft の、コパイロットが使える、それだけだと、汎用性がないんですね。なので、当校の講座では、もっともっと幅広いところの知識を得ていただこうと思っています。で、そこの中で非常に有用だというふうに考えて、我々が講座の主軸に持ってきているのが、生成 AI パスポート協会の、生成 AI 協会の、生成 AI パスポート試験というものを、受けるために、その講座テキストがあります。そのテキストを使って勉強していく。それを主軸に置いてます。
うん。なるほど。
で、このテキストなんですが、もう AI 使うっていうだけじゃなくて、AI っていう言葉の定義から、じゃあ AI がなんで頭が良くなっていくのとか、AI にまつわるその法的な側面、要は肖像権とか、パブリシティ権とか、作ったものに対して本当に世に出していいのかどうかという判断をしたり、あとは、実際の AI を作るときのプロンプト、要はどういう言葉を組み合わせるといい回答が出るか。では実際に使うためにどうするか、そういったものを包括的に学んでいただくことが可能です。
はいはいはい。なるほどなるほど。
これは、どうしましょう。鹿さんにもちょっとあれですか、お話を補足いただくみたいな形でもよろしいですか。はい。
はい。はい、まあ、プロンプトの使い方っていうところが多分ポイントなんでしょうけど、プロンプトをどうやって使っていくかによって AI の回答は全然違ってくると。それは講座の中で中心的に学んでいただきたいことの一つになってますね。で、学んだ結果何を売ることができるか、何ができるようになるのかっていうことを、突き詰めて考えていくと、僕自身だと壁打ちができるようになる。っていうところかなっていう気がします。壁打ちってもよ意味がわかんないかもしれないですけど、孫さんの、まあ、講演っていうか、動画で、入門のセミナーの時にはご紹介してるんですけれども、孫正義さんですら、いろんな考え方を、AI に通じてチェックしているっていうことなんですよね。
うん、知識の壁打ちでしたっけ？なんかそんなことをおっしゃられてましたよね。
うん。できるようになるっていうことだと思います。で、これ、どれだけ重要なことなのかっていうと、例えば、部下から上がってきた提案。で、自分は、なんかピンとこないな。 ていう時に、その深掘りをする時の相手って、その部下に聞いたら、その部下説得にかかりますよね。これやりたいから。
うんうんうん、
でも、もっと客観的に見ていった時に、チャット GPT とここはこうと思うけどどう思うっていうのを何度も何度もやり取りしていって、自分の考え方をまとめることができるとかいうようなこともできると思います。
それ
から
なるほど、なるほど。
もうちょっと喋らせていただくと、うん、成田悠介のようになれるんじゃないかっていう気がします。僕は彼めちゃくちゃ頭いいと思ってるんですけれども、例えば、はい、
あの成田悠介さんってあのメガネの形がちょっと
特殊なメガネ、丸と四角の方ですね。
はいはいはい。
ね、で、彼の例えば書いている22世紀の民主主義なんていうようなことをテーマにした本はあるんですけれども、
はい、
そこの中で、書かれていることを一個一個例えばチャット GPT とやり取りしてこれはどう思う？これはどう思う？ってやっていったときにもっと深いところに行きつけるだろうと、
うん、
いうようなこともできると、学者にとってみるとそういうのってすごく重要ですよね。
はいはいはいはい。なるほど。その活用方法で言うと、ビジネスマンでも使えると思うんですよ。
そうですそうです。だから、さっき言ったように、こういうプランニングが上がってきていて、新製品でこうだ、展開はこうだっていうのを一個一個壁打ちをしていく。
はいはいはいはい。
そうすると、ここはどうなの？この裏にあるデータは？っていうようなところもデータも提示してくれるんで、
うん、
これデータがと主張が違うじゃないっていうことが分かってくるっていうようなことができるっていうことだろうと思うんです。
はいはい。だから一個一個深掘りしていくのに使えるということですよね。
うん、そうですね。継承していく。
うん。
うん、これが
その前段階でも僕は使うんですけど、例えば新しい企画を考えなければいけないときに、その似たような企画を過去に考えてるじゃないですか。
はい。
その情報を与えて、この企画横展開するアイデア10個出してとか言ったら出してくれるんですよ、すぐ。
うん、で、そうですね。
それを見ながら自分のアイデアをまとめるっていうことは、その何もないまままとめるのよりも、何十倍も効率が良くなってる感じはしてます。はい。
確かに。だから、ま、壁打ちですよね、まさに、
うん
うん。で、なんか、アイディアを出してくれるみたいな、そういう、こう、はい、
そうですね。
ね、その、なんで、クリエイティブというか、それがすごいですよね。なんか、ただ教えて調べてじゃなくて、
はい。
案出してどう思うとか、
うんうんうん、
考えてとか、そういうのができるっていうことですよね。
うん、そうです。使ってる方でたまにおっしゃる人が、その出てくるやつが 100% のものではないので、使えないっていう方いらっしゃいますけど、
うん、
そのアイデアを自分の頭の中でまとめるとかいうのであれば、すごい活用できるので、で、そこで自分のその今までやってきてた仕事のノウハウとかを活かして、成果物を作るとかいうことができれば、仕事の効率は大変上がると思いますね。
うん、確かにね。
よく AI の話をすると、ハルシネーションっていうのでこだわる方いらっしゃるんですよね。今おっしゃられたように、はい、正しくない回答をするっていうのがまさにそれなんですね。もうそれは AI の宿命として今絶対にあるし、孫さんもハルシネーションなんて微々たることにこだわるんじゃないっていうぐらいのものではあるんで、常に AI が正解を出してくれるとは限らないんですけど、そこに関しても最近はものすごいアップデートされてて、もう Google の AI なんかは出した答えに対して合ってるかどうかを確認するボタンなんかも出てるんですね。なので、出てきた回答がいいか悪いか、嘘ついてないか、それとも正しい、その参照元があるかどうかっていうのが、ここ1ヶ月でできるようになってます。
まあ、その、機能アップでできるっていうのもさることながら、ハルシネーションっていうようなことを自分でチェックできないっていうのは、やっぱり AI の使い方を間違えてる。
そうですね。そうですね。
そういうものを教えるっていうのが、まあ、講座ですかね。例えば、この間、高倉さんと分析をやっていたもので、統計学の基礎知識が必要なものがあって、はい、AI が出してきた答えっていうのが、絶対間違えてるんですよね。で、じゃあ、っていうんで、統計学の部分の基礎的なところを、チャット GPT にボンボン投げかけて、出てきたやつ うん、絶対これ間違えてる。じゃあ他の AI に投げてみようって言った時に、コパイロットは別の答え出してくるんです。
う
ん、で、まあ僕は統計学も専攻してたんで、その、チャット GPT、この領域弱いなっていうのは感じてたりとか しましたし、
うん、
なおかつ、他の AI にチェックさせるっていうのもあるっていうのを、その使い方も。
なるほどね。そういう、うん、そっか、使い方もあるんですね。
なので、嘘をつくっていうのだから使えないって言ってやめるんじゃなくって、うん、じゃあそれをどう組み合わせて、よりよく自分の相棒として、うん、諸葛孔明みたいに横にいてもらうか、それはやっぱり使い方次第なんですね。そういうのを理解するためにはやっぱり AI ってどういうものなのとか、なんでそんな頭が良くなったのとか、どういう学習をしてるからそういうことができるのっていうのまで学んでこそ、あ、こうだからこうなるんだよねとか、そういうのも判断できる。それがやっぱりチャット GPT 使い方講座ではない、この講座の特色の一つです。
なるほど、なるほど。
そのあたりが、こうね、講座を学んでいただくことによる、まあ、皆さんが得られる、まあ、なんていうんですか、力というか、
ね、
っていうことですね。
なので、チャット GPT がなくなっても、チャット ABC が今度全く新しく出てきたとしても、その原理原則が分かってれば、ちゃんと使いこなせると思います。
そうですね。まあ、そういう根幹を、なんていうんだろう、捉えたスキルが身につくっていうことです、ね。
あ、おっしゃる通りです。その通りです。はい。
あとは、まあ、前回の回でもちょっと言ったんですけど、皆さんそれぞれお仕事が違ってて、まあ、あと、取り組む副業も違っている中で、はい、どうやって AI 使おうかなっていうのが、こう、わからないとか、具体的なイメージが湧かない方がほとんどだと思うんですよね。
うんうん、
で、まあそういうのを具体的に、鹿先生、高倉先生にこう相談することができる講座なので、
はい。
じゃあこういう取り組みをしてみましょうとか、じゃああなたはこういう KPI、KPI っていうか、まあこういう目的で、うんうん、これを達成するために、じゃあこの講座で取り組みましょう、みたいなことを、お一人お一人にこう合わせて、ディレクションしていただけると。はい。というところが、はい、この生成講座の、すごい、こう、魅力になるかなと思いますね。うん。うん、その辺どうですか、高倉さんと鹿さんの。実際も受講生の方とね、もう、始まってるじゃないですか。そのあたりどうかなと。
2月の頭に第1回目の講座を実施して、この講座の特徴として毎回ワークがあるんですね。今回は AI を使ってこんなことをやってみましょう。で、その場で解決する、ワークだったり、じゃあ、こういうことをやってきてく、次回までにやってくださいねっていうのが毎回あって、それとは別に、じゃあこの10回の講座を通して何をこう AI に、やらせたいですか？自分が今困ってる、手間がかかってる、やり方がわからない、そういったものを AI にやらせてみませんか？悩んでることを相談してくださいというふうに投げかけて、もう半数以上の方がもう課題全部、投げかけてくれたんですが、もう本当に多種多様です。もう、すごく簡単なものだと、草野球でホームランを3割以上打てるようになりたいんですが、どうしたらいいかを AI に考えさせたいです、みたいなものもありますし、
すごく簡単というか、なんかすごく難しそうです
で、自分ではね、そのホームランたくさん打つな方法なんかわからんから、AI に聞いて、じゃあ、野球をもっとこう、要は、スポーツ医学みたいなものを検知から、じゃあ筋力の度アップをさせたいとか、そういうのをこう、ブレイクダウンして聞いていけば、じゃあこういうトレーニングをしたらどうですかって AI はちゃんと提案してくれるんですね。
はい。
そういう使い。難しいけど、
深掘りしていくと難しいんですが、その生徒さんに、鹿先生大好きそうなんで一緒にやりましょうって、言ってます。かと思えば、もう、新しい、会社の役員クラスの仕事を、役職になるんですけど、その部下の指導とか、会社のその、運営とかに対して、まあ僕はこう思うけど、それが、こう、いいかどうか、少し助言をしてもらいたい。 そういったようなビジネスに関する、そのアドバイザリー的なことを AI にやらせられますかねという相談を受けたりもしてます。
はあ、なるほど。素晴らしい。それぞれの一人一人のね、その悩みや課題が違うから、それにこう。
全く違うジャンルのことをたくさん、皆さん期待に胸パンパンです、今。
素敵ですね。
本当に。
うん、なるほど、なるほど。鹿さんいかがですか？その、実際の皆さんの、受講生皆さんの。
そうですね。まあ、そういう、すごくいい分野のテーマっていうのも、うん、あると思うんですけれども、
うん、
僕自身がどういう感じで使い始めたかっていうか、はい、使っているかっていうと、
うん、
まあ、やりたくない仕事ってあるじゃないですか。
はい、会社の。いっぱいありますよね、それは。
で、特に提出物とか、人事関係のこととか、目標管理みたいなもの。
はいはいはい。
それは僕全部 AI にやらせてます。
なるほど。
書きたくないから。
やりたくないことを AI にやらせてる。
無駄なもんだと思う。
無駄なもんだと。
でも、審査も多いですよ、やっぱり。私は議事録を作ったり書いたりするのが苦手なので、そういうのをパパッとできるようになりませんかっていう質問は、うんうんうん、議事録系は結構ありますね。
ああ、うん、なるほどね。すごい便利ですもんね。議事録を作るときとかはね、うん、AI をね、活用できればあっという間ですもんね。うん、そっかそっか。
無駄な時間としか思えないので何とかしたいですっていう。
うん
うん、なるほど。
会社が認めてるかどうかっていうことも大きいと思うんですけど、例えば人事評価、100人の部下の評価をするなんて言ったときに、
うん、
客観的に自分でも評価できるかどうかわかんない。だとしたら、これを、会社の目標とか業績とかに合わせて、順番つけてその理由を全部書いて、とかそういうのもあれだと思いますしね。
ものすごいコンベンショナルに、ね、順位が出そうですね。
確かに、すっごいちゃんとね、理由を伴って、しっかり評価が出るっていう。
その尺度を全部、その時に上げてって言えば上げてくれるし、
うん。ああ、まあそうですね。
あなたはここでこう、こう、こうっていう、論理的に全部評価できると思います
し、まあ。だんだんそうなっていくんでしょうね、うん。自然とそっちに切り替わっていくような気がしますね。うん、人事評価とかも。AI を使わないわけにはいかなくなるでしょうね。
お給料は AI が決める時代が来るかもしれないですね。
ねえ、本当に本当に。で、文句言えないっていうかね、すごい、なんていうの、公平な、理にかなった評価と、給与のその決め方だから誰も文句言えないみたいな。
そうですね。そうなると、うん、いや、コロナで露呈してしまいましたけど、うん、今また、オフィスに戻ってこいっていうような話も結構あるじゃないですか。
うん、ねえ、
でもよく言われてるのは、あれは、要するに、なんだろう、オンラインじゃ仕事の指示がきちんとできないとか、うん、怒ることもできない、威張ることもできないっていう管理職が威張れなくなるから、うん、オフィスへの回帰っていうのを唱えてるっていう説があるわけですね。
なるほど、
うん。そういう人たちの評価がきっと AI では最低になるんでしょう
ね。AI で査定すると部長だった人がいきなりね、班長とか下手すると平社員まで
降格人事みたいな。
降格人事。
まあ確かに、コロナショック経て、その辺がかなり、こう、露呈したっていうか。
露呈しましたよね。
ありますよね。確かにね。いやー、だからまあ、AI が、あれですね、こう、進化するほど、浸透するほど、もう、何も、なんていうんですか、こう、脚色はできないというか、メッキは剥がれるから、やっぱし、その、実力は問われるし、AI を使えるかどうかっていうところでも大きく差が開いてくるっていう、うん、 まあそんなトレンドですよね。
そうですね。
そうですね。
まあその生成 AI が出てきて仕事を奪われるとか、そのいろんな社会構造が変わってピンチだと思われている方もたくさんいらっしゃるかもしれないですが、まあその皆さんのお話をお聞きしていると、今勉強することでそのピンチをチャンスに変えれるんじゃないか
と。そうですね。
まあそうですよね。
そういうことですね。
部下の評価のもう半分冗談で言いましたけど、でもあの人すごい客観的でいい上司だよね。あの人の評価って、好き嫌いとかそういうのもなくて、誰が見てもそうだっていう結果に近いよねっていう評判とかもあるかもしれないですね。そういう。基準もはっきりしてるとか。
確
か
に。はいはいはい、はい。な
るほど。そうです
ね。はい。まあ、そういう AI の講座が副業アカデミーでも新しく始まっております。はい、まずは無料セミナーをご覧いただければと思うんですが、副業アカデミーのウェブサイトに行っていただきまして、はい、セミナースケジュールの方から生成 AI。チェック入れていただいて見ていただければと思います。
はい、そうですね。今後その無料セミナーもね、開催してますから、ぜひそれもご参加いただきたいですし、はい、あと単発企画みたいな、お二人が、その、1日とか2日とか、はいはい、まだちょっと調整中ですけど、単発でこう、生成 AI にこう、触れられるとか、体験できるとか、知識を学べるような、特別企画なんかも、ちょっと今後検討したいなと思ってまして。
そのブートキャンプ的なやつですね。
あ、そうそうそうそう、まさにまさに。ブートキャンプ的なものもちょっと企画をお二人に相談中なんで。
はい。
まあちょっと形になったら、その無料セミナー等でもご案内できればと思いますし、まあポッドキャストでもお話できればなと思ってますので、
はい。
今後もちょっとそのあたりの情報もチェックしていただけたら嬉しいなと思います。
はい。
はい。
よろしくお願いします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力。そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
鹿武史と
高倉敦史と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。